ようございます。聖書と福音の時間です。今日は大晦日、一年で一番慌ただしい日です。そんな朝にこの番組を聞いてくださって感謝します。今年もいいことばかりではなかったはず。そんな時に皆さんの心に少しでも励ましや勇気をお届けしたい、そう願って放送してきました。それでは今年最後の聖書メッセージ、お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。今年は生前退位の話題が大きく取り上げられました。平成は30年をもって終わり、新しい元号に変わります。元号は新しい天皇が即位すると変わりますが、世界中で使われている西暦の基準は過去に一度変わっただけです。イエス・キリストが生まれた時以来、紀元後としてカウントされ始めたのです。今年はイエスが生まれて約2017年というわけです。また宗教改革から500年を迎えた年でもありました。宗教改革とは、1517年にマルチン・ルターによって始められた聖書信仰の改革運動です。英語でリフォーメーションと言いますが、リフォームという言葉と関係があります。土台や元の家を大きく変えずに作り直すことをリフォームと表現していますが、同じように聖書という土台はそのままで、人間が後から付け足した余分なところや不要なところを改め、本来の聖書が語る信仰に立ち返ろうとしたのです。この頃から一般の人々も聖書が読めるように聖書翻訳が各地で進められました。宗教改革の60年ほど前にグーテンベルクが発明した活版印刷は聖書普及に大いに用いられました。そもそも彼が最初に印刷したのは聖書だったのです。聖書は2000年前に完成してから全く変わっていないのです。時代によって言葉が変化することもあり、より正確な翻訳を目指して今でも改訂がなされていますが、内容が変わるということはないのです。一番古い部分からすると3500年間全く変わらないのが聖書で、今でも多くの人が読み人生を変えられ、なお研究が進められているということは本当にすごいですね。さて、この10日ぐらいの間に日本人は世界から見ても珍しく不思議な行動をとります。1週間前はクリスマスということで盛り上がりました。その華やかさだけを見ると、日本はキリスト教が盛んなのかなと思われるほどです。しかしそれを過ぎると正月飾りの準備に取り掛かります。今日大晦日にはお寺に行って除夜の鐘をつきます。年が明けると神社に行って一年の家内安全、商売繁盛をお願いに行きます。海外から見ると奇妙に感じられるものですが、私たちにとっては普通の光景でしょう。私もこれが普通と思っていました。何の疑いもなく毎年行ってきたのです。しかしある時聖書に出会いました。自分がしてきたことを改めて考えてみました。深い信仰心でしたわけではない。ある程度は信じていたが、いざ何をどのように信じていたかと問われても曖昧ではっきりしないものだということが分かってきたのです。聖書は真面目な真理の言葉として人々に語りかけます。聖書はある部分については曖昧さなしに明確に私たちに語ります。私たちを作られた創造主なる神はおられるとか、私たちは不完全な罪の状態であるとか、神は人間を愛して救いをもたらしたいと願っているなどです。聖書に次のような言葉があります。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。多くの人がいろいろな意見を言っています。どれもはっきりしないので、自分の気に入ったものを自分の思った程度に行うという生き方もあるでしょう。 このような年末年始の過ごし方はその典型とも言えるかもしれません。しかし、真理という正しい情報があって、それが分かれば、情報に振り回されることもないし、無駄な労力、お金をつぎ込むこともないのです。まさに真理によって自由がもたらされるのです。そういうことを教えられつつ、私は聖書に向かっていきました。聖書が神の言葉である、確かに信頼できるものだという根拠は、まず聖書自体にありました。印象的だったのは、聖書に人間の知恵を超えた情報が記されているという事実です。今から3500年前に、モーセは幼い時エジプトで当時の世界最先端の学問を学んでいました。医療についてもそうでしたが、なんとその当時、動物の排泄物を傷口に塗るという方法が普通に行われていたのです。その後、イスラエルの民と共にエジプトを出た指導者モーセは、創造主から言葉を預かりました。モーセの実戒をはじめとする律法と呼ばれるものです。その中には、次のような非常に変わったものもありました。あなたが敵に対して出陣している時には、すべての汚れたことから身を守らなければならない。また、陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。集団で生活するときの排泄物の処理について細かく規定しているのです。食事中であれば申し訳ありません。でも、とても重要なことです。公衆衛生について語られた特別な箇所です。エジプトで真反対のことを学んでいたモーセがこれを記しているというところに注目してください。さらに驚くべきことに、エジプトで言われていた奇妙でひどい治療法は、遠くメソポタミアやインドでもまことしやかに行われていたのです。モーセが神からの言葉として記したものは、当時の他の世界では全く言われていなかったことでした。人間が数百年前にやっと意識するようになった衛生の観念を紀元前から神に示されていたのです。実際に中世の時代、ヨーロッパでペストが流行した時、このような方法で対応していたユダヤ人たちはペストの罹患率がとても低かったと言われています。このような情報が聖書の中に満ちています。神が語られたと言われている情報を一つ一つ見ていくと、単なる人間の考えや意見とは違うものであることに気づかされるのです。聖書に対する信頼が増し加わった私は、聖書の中心主題である救い主イエスのことに注目しました。先週楽しんだクリスマスは、約2017年前のキリストの誕生を祝ったものです。そのキリストは聖書の中で繰り返し語られてきた預言の成就だったのです。偉大な生涯を遂げて、亡くなった後にその誕生を祝うことは普通あっても、生まれたばかりの子が将来の活躍を期待して喜んで祝われ、礼拝されたことなどあったでしょうか。それも、キリストの地上の生涯は十字架刑で終わります。これがあまりにも悲惨かつ、衝撃的だったのでシンボルになったのではありません。十字架による死もあらかじめ予言されていたのです。予言はそれだけでは終わりませんでした。イエスは死後、墓を突き破って復活を遂げるという予言もありました。そして予言通りにイエスが復活したのを500人以上の弟子たちが見て証言しています。終わり良ければすべてよしということわざがありますが、聖書の福音はそれ以上です。イエスは死で終わらず、死後の世界の存在と永遠の命の素晴らしさを人々に示した後、もともとおられた天に帰っていかれたと聖書は報告しています。聖書に出会って私のライフスタイルは変わりました。以前恐れていたことを恐れなくなりました。周りの影響でやらないとなんとなく不安に感じていたこともしなくて平気になりました。神社やお宮にも行かなくなりました。もちろんそれによって罰が当たったとか 不幸になったということもありません。むしろその逆です。年末年始の過ごし方などは人生に大きな影響を与えないでしょう。しかし、私たちの永遠の命、私たちの死後の世界に関わることについて、間違った情報や思い込みに縛られるのは大きな損失です。真理は私たちを自由にしますが、間違った情報に基づく行動は不自由さと不幸をもたらします。年が改まるこの機会、ぜひ聖書を紐解き、そこに示された神の義と愛、そして神の救いを見出されることを心から願っております。
大和田博美で、愛する方のもとに。
私も行こう。イエス様の十字架掲げて、御国目指して、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ヨハネの福音書8章31節32節。それではまた来年。提供は福音プロダクションズでした。